今日はマルコの福音書7章の31節から37節、新約聖書の81ページとなります。マルコの福音書7章の31節から37節です。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りテカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しご自分の指を彼の両耳に入れそれから唾をつけてその舌に触られた。そして天を見上げ深く息をしてその人にエパッタすなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き舌のもつれが解けはっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし口の聞けない人たちを話せるようにされた。今日はこの箇所より、国安神学生が、を通して中保者なるイエスと題して御言葉を語ってくださいます。ではまず、ドア窓を閉めてください。
ではまず一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日この小さき者があなたの御言葉を取り過ぎます。どうぞあなたご自身がその身思いをお語りくださいますように、主の御名によってお祈りいたします。今日の聖書箇所であるマルコの福音書7章31節から37節には、耳が聞こえず口の聞けない人が登場しています。耳が聞こえず口が聞けない人というと、皆さんはヘレン・ケラーのことを思い浮かべるかもしれません。彼女はさらに目も見えないという三重苦の中にありながら、アン・サリバンという献身的な女性の助けによって言葉を学び、多くの偉業を成し遂げた奇跡の人として知られています。しかしそれとは対照的に、ここに登場している人は、彼がどういう人でどうしてこのような境遇にあるのか一切説明されていません。ただ耳が聞こえず口が聞けない人、そしてイエス様にそれを癒していただいた人として福音書の中に記されています。それはなぜなのか。それは聖書はこの人を特定化しないことで、この記事を読む者にこの人に起こった出来事を自分自身に重ね合わせることを求めているからではないでしょうか。私たちもまたこの人のように 耳が聞こえず口が聞けないものであり、イエス様に癒していただかなくてはならないものとして、イエス様の前に立たなければならないということではないかと思うのです。では私たちの耳が聞こえず口が聞けないとはどういうことなのでしょう。聞くという能力と話すという能力は他者とのコミュニケーションのために与えられているものです。人は言葉によって考え、感じ、そして言葉によってその思いや感情を他者へ伝えます。それによって人は他者との人格的な関係性を開くことができます。ですからこの能力が失われているということは、他者との人格的な関係性が閉ざされているということになります。私たちは機能的には言葉を聞くことのできる耳と話すことのできる口を持っているかもしれません。しかし本当の意味で相手の言わんとしていることを理解し、相手の心の奥深くにある悩みや葛藤を聞き取ることのできる耳と、そして相手が最も必要としている言葉を話すことができる口を持っているでしょうか。私には障害を持って生まれてきた孫がいます。かつての私は孫の母親である娘の苦悩を分かっているつもりでいました。分かっていると思えばこそ娘に対して厳しいことも言いました。もっとしっかりしなさい、頑張りなさい、こんなことに負けていてはダメというふうに。それが娘にとってどれほど辛いことなのか、私には分かっていなかったのです。私にできることはただそばにいて話を聞き、娘の気持ちに寄り添い慰めてやることだったのに、それが分かっていなかった。傷ついた娘が私から離れた時、私はそれを悟りました。私の耳は娘の心の叫びをしっかりと聞き取ることができず、私の口は娘が本当に必要としている言葉を発することができなかったのです。耳が聞こえず口が聞けないとは、相手を正しく理解し愛することができない状態、つまり他者との正しい関係性が閉ざされた状態を指しています。皆さんも日々の生活の中でこのような経験をされることはないでしょうか。他者との関わり合いの中で自分の耳や口、心は閉ざされている、開かれていないと感じることはないでしょうか。そうであれば神様はイエス様がこの人を群衆から離して一対一で癒されたように、私たちもまたイエス様のお取り扱いを受けることを願っておられます。今日はそのお取り扱いとはどんなものであるのかを、イエス様がこの人になさった癒しの技を通して皆さんとご一緒に教えられたいと思います。マルコは7章33節からこの二人の様子を生き生きと描いていて、私たちは まるで音の出ない再現フィルムを見るように、こと出来事を知ることができます。33節をお読みいたします。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた。まずイエス様は彼の両耳に指を入れ、彼の閉ざされた耳に穴を開ける動作をし、当時治癒効果があると考えられていた唾を彼の舌につけられました。彼の病んでいるところに直接手を当てられたのです。手を置いてくださいと彼を連れてきた人々が懇願した以上のことをイエス様はなさいました。ここにイエス様の癒しの技、救いの技が愛に満ちた配慮を持って一人一人の必要に応えてくださるものであることが示されています。そして34節と35節です。ここがこの記事のクライマックスと言って良いところだと思いますが、イエス様は35節、そして天を見上げ、34節、そして天を見上げ深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。35節、するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが溶け、はっきりと話せるようになったとあります。この34節と35節にはイエス様の癒しの技における3つのキーワードがあります。その3つとは、深く息をする、開く、解くという言葉です。ここからはこの3つの言葉に注目しながらお話ししたいと思います。まず1つ目、イエス様は天を見上げて深く息をされました。この描写はとても印象的です。天は他でもない父なる神がおられるところです。深く息をするという言葉は他の聖書箇所ではうめくと訳されています。ですからイエス様は天の父なる神様に向かってうめかれたということになります。ではイエス様のうめきとは何だったのでしょう。うめくという言葉は痛さや苦しみのあまり低い声を漏らすこと、また何かを作り出すときに苦心する様子を表す言葉です。この言葉を最も端的に表しているのはお産の時の陣痛ではないかと思います。この時イエス様は新しい命をこの世に生み出すために、うめく母親のようにこの人の中に新しい命を創造するためにうめかれたのではないかと思うのです。私は2回お産をいたしましたけれども、そのお産の時、痛みのあまり下を向いて目をつぶってしまうと、助産婦さんが顔を上げて目をしっかり開けなさいと言われたのを覚えています。顔を上げて目をしっかり開けるということは、 しい命を生み出すという強い意志を持つことだろうと思います。深い憐れみをたたえて、この人を見つめていた目が今強い意志を持って天の父なる神様に向けられ、イエス様はうめいておられる。この人が新しく作られるためには、この人の古い人が死ななければなりません。この人が抱えていた障害は自らが犯した罪の結果ではありませんが、すべての人が持つ罪の性質がもたらしたものです。この罪の性質を持つ古い人から彼を解放し、新しい命に生かすためにイエス様は埋めかれた。そしてその力を父なる神様に祈り求められました。父よ、私はすべての罪をこの身に負います。この罪に囚われた人を解放し、彼の耳と口を開いてください。イエス様がこのように祈ることができたのはなぜでしょうか。それはこのイエス様のうめきが十字架上でのうめきにつながっているからです。イエス様は私たちが罪にまみれた古い人から解放され、新しく生きるために私たちの代わりに罪人となって十字架にかかってくださいました。イエス様が十字架の上で吐かれた苦痛に満ちた一息一息が罪にあえぐ私たちのうめきであり、私たちを罪から救う取りなしの祈りであったからです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。よみがえられたイエス様は今も私たちのためにこのうめきと祈りを持って、父なる神様の右で私たちのために取り出していてくださいます。次に二つ目の開くです。イエス様は天を見上げて深い息をされた後で、沈黙と静寂を突き破るかのようにこの人に向かってエパタと言われました。イエス様はこの時、神様とこの人をつなぐ通路、中保者となられ、イエス様を通して神様の命の息、神様の力の言葉がこの人に臨みました。ここに救いの御業が父なる神、子なる神、聖霊なる神によってなされていることが示されています。父なる神様は御子による贖いを通して、ご聖霊によってその力を表すことを良しとされます。エパタという言葉はイエス様が日常的に使われていたアラム語で開けという意味ですが、この言葉は完全に開けという強い意味を持っています。マルコはこの強い意味をエパタというイエス様の実際のお言葉を使うことによって際立たせています。ではイエス様はこの人の何に向かって完全に開けと言われたのでしょうか。もちろん彼の耳に向かってです。しかしそれは彼の耳が 肉体的な機能を回復するということにとどまらず、神様の御言葉を聞いて悟ることができる霊の耳を開くためでした。人間は神様に作られたとき、神様の言葉を聞くことのできる耳、霊の耳を持っていました。しかし、罪を犯して神様に反逆したときに、その耳は閉ざされてしまい、神様との正しい関係、つまり神様の言葉に全存在をもってお従いするという正しい関係も閉ざされてしまったのです。イエス様がこの人にエパタと言われたのは、彼の本来持っていた霊の耳を開き、彼の全存在が神様に向かって完全に開け放たられるためでした。神様と人がイエス様の十字架と復活によってつながるとき、そこに新しい世界が作られます。新しく生まれたものとして人は神様との自由で喜びに満ちた交わりの中に入れられ、神様の愛をいただいて、その愛をもって他者を愛することができるようになります。そしてやがて全く新しいものに変えられる御国の希望を持って、開かれた人生を歩むことができます。私たちと神様との正しい関係が開かれると、私たちと他者との愛の関係が開かれ、希望にあふれた人生が開かれる。これこそが聖書の言う救いです。イエス様はこの人の耳を癒すだけではなくて、この人を救われたのです。人はイエス様を信じていなくても聖書を読むことができますし、時には書かれていることに深い感動を覚えることがあるかもしれません。しかし聖書を神の言葉として聞くことができるのは、イエス様が神様と私たちの中保者となってください、イエス様を信じる私たちに聖霊が注がれているからです。聞けイスラエルよ、私に聞け、私の言葉を聞け。旧約聖書にはこの神様の命令があふれています。愛情深い親が子供の幸せを願って大切なことを伝え、それを子供にしっかりと聞いてほしいと願うように、イエス様は私たちが神様の言葉をしっかりと聞いて幸いな人生を歩んでほしいと願ってくださったからこそ、十字架の苦しみを忍んでくださったのです。私たちが聖書を読み、神様の御言葉を聞くとき、この言葉は神の御子であられる方の命の代価として与えられているのだということを忘れないでいたいと思います。最後は徳ということについてです。35節をもう一度ご覧ください。エパタという言葉がイエス様の口から発せられるや否や、すぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになったと書かれています。このもつれ という言葉ですが、これは牢につながっているという意味を持っています。何らかの拘束を受けている状態を表しています。ですからこのもつれが解けるとは、舌を拘束していたものから解放されることです。耳が聞こえない人は話すことにも困難を持っています。それはしっかりと聞くことができるようになれば、はっきりと話すことができるようになるということでもあります。ですからこの順番はとても大事です。私たちの耳が神様と神様の御言葉にしっかりと開かれているなら、私たちの耳は拘束を解かれ、はっきりと話すことができるようになるということです。はっきりという言葉は明瞭にという意味に加えて、正しく、ふさわしくという意味もあります。神様の恵みの言葉を聞いた者は、その恵みにふさわしい言葉を語ります。人の陰口や非難ではなく、人を勇気づけ、励まし、立て上げる言葉を語ります。そして神様の恵みと真実を心から褒めたたえるようになります。36節と37節をご覧ください。お読みいたします。36節、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。37節、人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。この人や彼を連れてきた人々は、誰にも言ってはならないとイエス様から禁じられていたにもかかわらず、このイエス様の力ある技に驚嘆し、多くの人々に言い広めました。聞いた人々は、この方のなさったことは皆素晴らしいとイエス様を賛美しています。まさに彼らの霊の耳が開かれたからではないでしょうか。これは私たちに起きたイエス様の出来事を私たちが人々に伝えるときに、聞く人たちの霊の耳も神様が開いてくださるということだと思います。この時なぜイエス様が人々に話すのを禁じられたのかは分かりませんが、ここにはイエス様の素晴らしさを経験したらそれを語らずにいられないという真実な感動があります。私たちもまたこのような真実な感動に突き動かされて、証を語り賛美を捧げるものとされたいと思います。皆さん、私たちはすでにイエス様を信じる信仰によって神の子とされ、神様の命をいただいています。そしてイエス様が再び来られて、この体が完全にあがなわれることを待ち望んでいます。しかしそのすでにと未だの中にあって、私たちはなお罪にうめいています。それが私たちの現実です。イエス様は 私たちのその罪の現実の真ん中に立って、私たちのうめきをご自分のものとしてください。私たちのために取りなして祈っていてくださいます。そしてエバタ開けとお声をかけていてくださるのです。私たちの心の耳、霊の耳を開き、神様と人の言葉をしっかりと聞くことができるように、そして神様と人に正しくふさわしい言葉を持って応答することができるように、ご自分を信じる者がご自分を通して神様とつながり、他者とつながり、世界とつながるように、その道を開いていてくださいます。私が道であり真理であり命なのですとイエス様はおっしゃいました。これは私こそ本当の命の道ですということです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですとペテロが言ったように、私たちにはこの道の他にはないのです。どんなにその道が狭くて暗いように見えても、イエス様が命を捨てて開いてくださった道を行くときに、私たちは一足一足神様のもとへ近づいています。やがてイエス様が栄光のうちに再び来られるときに、すべての被造物のうめきはこの方のなさったことは皆素晴らしいという大きな賛美に変わります。私も皆さんお一人お一人もその賛美の輪に加えられます。その時を待ち望みつつ、この一週間も希望にあふれて歩むお互いでありたいと願います。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、今日はマルコの福音書、耳が聞こえず口の聞けない人の癒しを通して中保者なるイエス様について聞きました。私こそ本当に生きる道なのだと今も私たちに語りかけていてくださるイエス様、ありがとうございます。どうかこの道からそれることなく、私たちがこの道を生き続けることができるように、この一週間も守り導いてください。この時を心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。